知りたいご近所さんの働き方、いろんな働き方知りたいご近所さんの働き方、世田谷キャリアポート、世田谷キャリアポート、世田谷キャリアポート。
こんにちは。世田谷の人たちのいろんな働き方をお伝えする番組、世田谷キャリアポート、世田キャリ、パーソナリティの勝木陽子です。さあ、今日のゲストは、先週に引き続いて、まあ、先週はですね、世田谷サンタプロジェクトの鈴木祐介さんということでご紹介したんですけれども、今回は、東京メディエーションセンターの鈴木祐介さんというふうに、ご紹介したいと思います。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。サンタプロジェクトってね、今初めて聞いた人は何だろうって思うと思うんですが、何だろうと思った方は前回の配信を聞いていただきたいなと思います。で、今回はそのサンタプロジェクトをやっている鈴木さん、本業はサンタプロジェクトではないんですよね。
はい、揉め事の間に入るということをやっています。
あ、それがメディエーションっていうものなの？
あ、そうなんです。
揉め事の間に入る、相当大変なお仕事だと思うんですけど。
そうなんです。そう思いますし、実際そうか
え、どうしてこういうことを始めようと思われたんですか？
きっかけはですね、以前僕はボランティアセンターっていうところに、
はい、
ですけども、そこにたまにですね、近隣とのトラブルの相談が、まあ、持ちかけられるというか来るんですけど。
ボランティアセンターに、はい、
そうなんですよ。ボランティアセンターに近隣トラブルの相談されても、ちょっとどうしたらいいのかよくわかんないっていうのも、どうしたもんなんだろうと思ってたんですけど、やっぱりこう近隣トラブルのことを調べてたりとか、知ってた時にこう結構ボランティアセンターの近くで大きな近隣トラブルの事件があったんです。
はい、
揉めてる方たちが殺してしまって、自分もこう亡くなるっていうことがあって、
本格的なすごい大変なトラブルに、はい、発展したわけですね。はい、
それで結構、まあ、近かったので、まあ、聞いてみると、結構あそことあそこが揉めてたのは、まあ、みんな知ってたりしたんですね。で、そうするとこう、まあ、知ってても誰も止めようがなかったっていうか、どうにかできなかったっていうのが分かって、これって結構深刻な問題だなというふうに思って、まあ、必死にちょっと何かできないだろうかっていうのを調べていて、で、まあ、その近隣トラブルのことをコメントする人、先生っていうのが、大学の先生がいたので、まあ、その人にして、どういう方法があるんでしょうかっていうことから、アメリカでこういう事例があるよっていうのを教えてもらったっていうのがあって、音響の専門家だったんですけど、近隣トラブルのことをこう、なんとか解決できないかっていうので、音のことでそのやっていて、本とか読んだりすると面白かったのが、面白かったって言ったらあれなんですけど、音がうるさくて眠れないっていう人がいると。で、その音を測ってみると、まあ、ちょっと適当ですけど、例えば、まあ、10デシベルだったと、で、その人の1日を追ってると、満員電車の中で、まあ、寝てたりすると、音は、まあ、100デシベルだ、音がうるさくて眠れないって言ってるけど、音の、まあ、絶対量を、まあ、仮に達したとしても、この問題は解決しないんじゃないかっていうので、アメリカでこういうのがあるっていうのを、まあ、言ってもらって、僕もじゃあちょっと行ってみようかなと思って、まあ、行ってみたっていうのが。
すごい活動的な人ですね。はい。
行ってみたら、こう、面白くて、こう裁判所の一機関みたいな形でそこは受託していて、まあ、揉めてるんだったらメディエーションを受けてきなさいっていうふうに言われて、メディエーションを受けるんですけど、まあ、そこで、まあ、見に行った時に見せてもらったの中の一つに、まあ、犬の声がうるさいっていう揉め事で、 まあ、隣、うるさいって言った人はお家で仕事をしてる人で、で、うるさいって言われたお家の方は日中仕事でいない、犬だけがいるみたいなお家で、結構こう、わーって話してたんですけど、結局こう話していく中で、まあ犬が吠える時ってどんな時なんですかみたいなのをこう、部屋に入ってるメディエーターが聞いて、まあ遊んでほしい時だ。で、お腹が空いてたりするんですかって聞いたら、まあ、自動給餌器というか、
まあ、
食べたりするから、お腹が空いてるってことはないだろうと。で、じゃあ遊びたいっていうことありますかって言ったら、まあ、それを一日、半日ずっと家に一人でいるので遊びたいとか、みたいなことを、その、うるさいって言われてる人が言ったらですね、じゃあどうしようかって言ったら、最終的にはそのうるさいって言ってる人が、散歩に連れてってみるっていうことでこう解決をするっていうのを見て、話し合うのってなんか面白いなみたいな
の
が意外な展開になるんだなとか、でもそれで結構収まるんだったら全然いいというような感じで、まあ、うるさい飼い主がこう責任を負っていくみたいなのが日本ではよく多分ありそうだけども、一緒になってなんかまあ状況が良くなるために知恵を出すみたいな、間に入る人がいることでできてしまうみたいなのはちょっと面白いなと思って、でまあそのことをメディエーションっていうんだっていうのを知って、でこれのなんかまあちょっとなるにはというか、やるにはもうトレーニングとかをバーッとやったら、あ、これできなくなさそうだなっていうふうに思って、まあいつかやってみたいなと思ってたのがアメリカから帰ってきたところで、いつかやれないかなと思ってた時に、まあ、妻がたまたま留学をイギリスにするっていうのがあったの でそこで行った先でこうメディエーションの勉強ができるかなと見たら、あの大学でも授業があって、あとはメディエーションをやってる NPO みたいなのがこうあったの、あ、やれそうだなっていうので、じゃあ一緒に行くわっていうんで、まあ、勉強をしてきたっていうのが、でイギリスだとその、まあ、アメリカだと結構なんか裁判所の一機関とか弁護士会とかがやって、手に届かないなみたいな印象があったんですけど、イギリスはこう結構市民運動団体がやってて、まあ、NPO みたいな形で近隣トラブルのことをやるメディエーションセンターとか、あとは家族のことをやるメディエーションセンターとか、職場の物事のことをやるメディエーションセンター、まあ、犯罪の被害者加害者の間に入るセンターみたいな、こう分かれてやってたりして、で、まあ、そこでトレーニングを受けさせてもらって、で、こういうなんかイギリスっぽい形ならやれるかもなと思って、まあ、日本に帰ってきて始めてみたっていうのは。
それでこう始めました。そのどういう相談というか、その日本でメディエーション自体っていうものがまだちょっとわからないじゃないですか。だから何をするところなのかわかんなかったりするんですけれども、どういうふうにな相談が来たりとかするんですか。
初めはもう近隣トラブルのことを僕は問題意識があったので、
はい、
近隣トラブル、まあのことをやりますよっていうふうにやっている、当時は近隣トラブルのことをなんとかで困ってる人って必死に探すので、まあその、まあ本当に電話がかかってきて、まあ、全国から、まあ、こんなふうに困ってて、この人とこう揉めちゃってるんだけどみたいなのをこう電話で、どんどん行けないことも多かったので、電話でこう、こうしてみたらどうかとかっていうのをアドバイスするみたいなのが、1年目は、本当近隣トラブルに特化してやってたので、そんなのが多かったんですけど、その後にこう、まあ、家族のメディエーションみたいなの見てきてたので、夫婦のこととか、その家族のことって、確かにできるなみたいなのを思ってたら、まあ本当にちょっとメディエーションのことを知ってる人とかから紹介されたとかで、我が家の揉め事やってくれませんかみたいな 形でこう紹介されてやっていて、ああ夫婦とか家族とか結構多いなと思って、ちょっとパンフレットを作って、まあ、関係者に配ってみるみたいなことをやるみたいなところをやってるという感じです。
今は家族と近隣問題が割とメインな感じ。
そうですね。であったり、あとは学校の問題にもやれたらなと思って、今ちょっと欲を書いて、ちょっと学校の事情を聞きに行ったり、学校の、
はいはいはい、あすごい、まあどこにでもいろいろこうあね、その困りごとっていうか、そういったものはたくさんありますけれども、ちょっと聞きたいことがね、多分聞いてる人もなんかすごい聞きたいこといっぱいあると思うし、実際そういう悩みを抱えていて、え、どこにあるのって思ってる人も多分いっぱいいると思うんですけれども、まず私がすごい思ったのは、ちょっと関係ない話してもいいですか？なんかちょっと思ったのは、はい、そんないろんなトラブルの話とか聞いてると、なんかちょっと自分がもらっちゃったりとか、具合が悪くなっちゃったりとか、なんか辛くなっちゃったりとかしないものですか？
そうですね、まあ、そこは本当に第三者として関わって、うん、あのしかもその、まあ、本当に一番大事にしているのは双方の味方として関わりますっていうことを言っていて、まあ、あのどちらかの味方になるっていうことではなくて、両方の味方に なるんです、両方の味方になりたいんですっていうことを伝えてやっていて、この問題が、まあ、解決できたらいいですよねっていう、この問題が解決できることをこう、まあ、お手伝いしたいと思うみたいなことをこう関わっていくので、まあ、その、まあ、共にポジティブな気持ちでこう関わっていったりするところもあるので、まあ確かにそのまあ別に全てが全員結果としてそのなんか仲良くなって終わるっていうことはなくて、もうこの人とは話せないなっていうことが分かったっていうことで、ある意味まあ話し合いが終わることも、まあそれが分かることっていうのも、まあある意味話し合いの成果だったりするので、まあ、そういうのはこう、ああそうかやっぱこっちかみたいな思ったりとかはありますけど、でもまあさっきのまあ初めのやっぱり始めた頃はやっぱりしんどいなと思うことはありましたけど、でもまあ慣れてきたというか、自分もいやなんかまあ本当慣れてきたと思います。
え、逆になんかこう、あやっててよかったっていう今までの中で一番思ったことって？
難しいですね、このやっててよかったっていうのは意外にこう少ないっていうのがあって、なぜかっていうと話せる関係になってしまうと、あとは自分たちで話しますみたいな感じで、例えばこのなんかこのことで揉めてたよねって、このこと解決 してないけど僕の関わりがなくなることってあったりするんですよ、まあ、っていうか僕たちがあのことどうなったんだろうって思いながら終わったりとか、その後もここの2人はどうなったんだろう、この2社はどうなったんだろうって思ったもやもやしたまま終わることとかあったりするんですけど、それがまあ終わってしばらくした時に、まあ、たまに連絡とか偶然であったりして、あおかげさまでとか言われると、はあ、よかったんだ
よかったどういう人が向いてるんですか、このあ
メディエーション、
そうそうそうをやる人っていうのはどういう人が向いてるのかしら。
どういう人が向いてるんですかね。なんかでも淡々としてる人が結構向いてて、やっぱりだろうなと思っていて、やっぱりこうその難しいのが、共感してしまうとその一方とは仲良くなんですけど、相手からはよりある意味敵に思われてしまうところがあるので、そのまあ共感しやすい人だとぐっと近づくけどぐっと離れちゃうところもあるので、そこを共感ではなく理解っていうところでとどめて、あなたはそう思ってるんですね、感情はどうだったんですかみたいな、しんどかったですとか不愉快でしたみたいな、そうだったんですねっていうところでこうそのそうだよねっていう、あまり近づきすぎないっていう 近づきすぎないというか、あとはまあ結構トレーニングではもうやっぱ自分をコントロールして、その中立であるかとか中立に見られているかとか、双方味方になれているかみたいなのをこう常にこうチェックされるので、やっぱりそのなんかうまくバランスを取れるかとかっていうのが求められるんですけど、でもまあ方法論みたいなところもあるので、まあ、誰でもトレーニングすればできるかなことなんだろうなとは思います。
日本にこういうことやってる人って何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
そうなんですね、なんかやっぱやってる人少なくて出てる本とかの数も少なかったりするので、はい、まあ、探そうと本ってすぐ全部揃っちゃうみたいな感じもあって、はい、そうですね、まだそんなに多くなく、やり始めるとみんな、 なんかそれなりに知り合いになったり、あの本を書いた人みたいな感じになったりすることは。
そうなんですか。逆にアメリカでは普通にこう裁判所の一機関だったりとか、イギリスでは NPO がいっぱいあったりとか、 海外というかアメリカ、イギリスでは普通に盛んに行われている感じなんですか。
もうアメリカの人たちは、ま、我々は知られてないんだっていうことで言ってましたけど、ただでもしっかりした組織のところでやってたりしますけど、イギリスとかだと本当に結構日常的にやって、メディエーションやるんだ、やろう、日本でやろうと思ってるんだったら、もうすげえなお前みたいな、ね、普通にこうサッカー仲間とかが言ってきたりとか、あとはそのテレビ見てると、その大家さんと寝言みたいなののテレビ番組があるんですけど、そこにメディエーターみたいな人が出てきて、大家さんと、まあ、そのお家に住んでる人の間に入ってる人がこう、まあ、当時の本当に、まあ、画面に出てきたりみたいで、あ、それなりにやっぱメディエーションイギリスだと知ってるのかなとか、オーストラリアとかだとここでメディエーターがいていじめの解決とかに当たってたりするので、やっぱこう、まあ、結構やっぱそういう国ではよく知られてる、誰も、まあ、努力して知ってもらってるみたいなことがあるかなと。
聞いてるとこれからのね、世の中に絶対に必要なこう職業なのかなっていう気がちょっとしますけれども、皆さんはどんな風に思われたんでしょうね。私のホットスポットのコーナーです。世田谷区内でおすすめのホットできる場所を紹介していただきます。前回鈴木さんは、銭湯をホットスポットとしてご紹介いただいたんですが、今回も素敵なホットスポットをご紹介いただけると伺いました。
はい、前回富士見湯の近くにあるんですけど、
はい、
カフェこの屋っていうお店があって、
ね、そ
カフェ下の屋という、
まあ、カフェ下の屋、はい、どういったところでしょうか。
火曜日と土曜日がオーナーが大体午後ぐらいから夜まで、
はい、
コーヒーとかお茶を出してたりして、まあ、オーナーがパソコンが得意なのでパソコンの相談を乗るよっていうので、カフェをやりつつパソコンの相談を取るみたいなことをやってて、後の日はなんか日替わり編集みたいなので、なんかマッサージをされてる人がいたりとかいうような感じなんですけど、まあ一緒のこう、まあ三軒茶屋で一緒に活動する仲間というかがオーナーなので、僕はこう子育てをしてた時とかも一緒に行って、まあ子供と一緒に行ってもこう何ですかね、まあ嫌な顔されずに仲間をしてる、とっとはそう過ごしてて、まあ子供が生まれる前と同じようにこう何ですかね、過ごせる唯一の場所というか、すごいホッとできる場所で、まあオーナーも懐が広いので何でもいいって感じでやってくれるところがあるので、
ぜひね、皆さんも行ってみていただければと思います。 今日は鈴木さんになんか初めて聞く単語をね、初めて聞く単語というかお仕事の話をしていただいたんですけど、皆さんはどうでしょう、知ってましたでしょうか。メディエーションとかメディエーターっていうね、お仕事なんですけれども、これどんな風に今後していきたいと思いますか。
そうですね、せっかく始めたので、いろんな揉め事の役に立てたらなと思ってます。なので、揉め事の種類としては、ちょっと近所の人からうるさいって言われちゃったとか、近所の人にこうちょっとうるさくて気になってるんだけどどう言ったらいいかみたいなことだったり、夫婦でうまく話せなくていつもちょっと感情的になっちゃうんだとかことだったり、その誰が介護するのかみたいなので、その兄弟で揉めてるんだみたいなことがあったら、お声かけいただけたらなと思っています。
なんか本当にいろいろちょっと困ってるこの人間関係でっていうことだらけではありますよね。そんな時に心強い味方が出てくるという、
なかなか自分の揉め事って人に話したくなかったり自分で解決したいっていうふうに思われるかもしれないですけど、私たちはこう秘密は漏らさないので、でも関わることで結構ガラッと展開変わってきたりすることもあるので、気軽に相談いただけたら、小さいうちにいただける方がことは簡単なので、
どうしようもなく、もうぶっちゃぐちゃになっちゃうと、もうかなりいろいろ大変な面が多くなっていくわけですよね。
時間もかかります。
何でもそうですね。詳しくはどこを見ればいいんでしょうか。
東京メディエーションセンターっていうので検索いただけると出てきますので、一度これ見ていただけたらと思います。
ということで、2回にわたってね、お話を聞かせていただきました。鈴木さん、いかがでしょうか、出演してみて。
ありがとうございます。一応、緊張しましたよね。
本当ですか。はい、ということで、鈴木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷キャリアポート、次回もお楽しみに。